。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。そうですね、当時はですね、このパリサイ人、つまりユダヤ教だったわけですね。この創世記からずっと続いているこの旧約聖書にあるように、たくさんのですね、この律法から生まれた、ルールが600数えて13ほどあったわけですね。で、その中にですね、大きく分けて3つありました。それはですね、まずユダヤ教ですから、生まれて8日目の時に割礼を受けるということですね。男性の包皮をですね、本当に、切り取るというですね、これがユダヤ人選びのための印だと。イエス様もですね、毎夜女性に連れられて宮でそのことをですね、本当にこう出ていたとありますが、そしてもう一つは祈りですよね。祈りです。正午ね、と午後と、そして6時の3回ですね、1日に3回祈ることがユダヤの律法に従って定められていましたね。何をしてもですね、わーっとこうですね、サイレンが鳴って、敷物を引いてひざまずいて祈ってるという姿をね、見られることがあるかもしれませんね。そんな原型ですよね。日に3回祈るんですね。そしてもう一つはですね、断食なんですよ。断食、食べないってことですね。1日3回ですね、こう祈る時間とともに断食をするということですね。それも決まっていました。週にですね、3回ですね、断食というのは決まっていたので、大きく分けてこの3つですよね。このことをしていくということ、これがですね、信仰者だということなんですよ。ね。だからそういうことをしない信仰者なんてありえないっていうのが当時の、文化だったわけですね。ですがイエス様はですね、そういうことをですね、そうじゃないと言われたんですよ。皆さんどうですか？それがもう普通のこととしてね、やられていたので、もしですねイエス様がね、そういうこともして、つまりですね、融合してですね、折衷案となってそれをやっていたらね、多分ですねイエス様はですね、本当に立派な教師として生涯を全うしたなというふうに言われて、迫害とかもなかったと思うんですよね。どうでしょうかね。でもですね、そういう折衷案をもし取っていったらどうなるか、十字架の恵みと信仰による、救いを受け入れつつも、片方では断食と割礼とかですね、そういう祈りを義務化するという律法が一緒になっていたとしたらどうなっていたか。イエス様の教えも台無しですよね。つまり立法的な、本当の意味で立法的なキリスト教になっていたでしょうね。どうですかね。これしなければですね、あんたしなあかんやみたいな感じになるわけですね。そしてですね、イエス様の教えを取り入れたユダヤ教の教えも自由で節度のない信仰になって、立法から骨抜きになってしまうということもあったでしょうね。そうじゃないんだと。まさにイエス様は新しくなっていったんだということを言われたんですけども、ここでね、イエス様に彼らは言ったのはまさにそういうことですよ。ヨハネの弟子たちは、つまりバプテスマのヨハネの弟子たちも、もちろんユダヤ教がベースですから、よく断食をし祈りをしていますよと、ね、でもなんであなたの弟子たちは食べたり飲んだりするんですかということを、ごく普通のことを聞いたんですね。私たちもですね、その時代に生きていたらそういうふうに言うかもしれませんよね。それが当たり前のになぜしないんですかってね。そうですよね。主税人がね、家に招いて、パリサイ、この主税人とか、罪人と一緒にイエス様が食べたり飲んだりしていたわけですよ。ね、皆さん、ここからですね、イエス様というイメージがちょっとわかりますよね。イエス様はですね、食べるのが好きだということですね。はい。それで、宴会のようなことが好きなんですよ。だからね、みんなと一緒にね、わーってね、よくね、一緒にみんなで食べるの好きな人って言いますよね。イエス様は多分そうだと私は思うんですよね。個食が大好きっていうイメージはないですね。すっごくね、もうこうね、唾バーッと出しながら、うわー笑いながらね。だから皆さんね、イエス様は笑ったのかっていうね、これ神学的に言われるんですよ。イエス様は果たして笑ったのかね、神学的な論争かってことがあって、皆さんどう思われますか？ね、あえて変えてないと思うんです、私はね。だから常に笑っていた。ね、イエス様と笑いとかね、そんな本ありますからね、またちょっと興味ある方は読んでくださいね。いつもね、気難しい顔してね、ムスーッとしてるのがイエス様っていうふうにね、イメージを持ってたら違うと私は思いますよね。 だそうでないとですね、こう本当にユーモアたっぷりの返しとかいっぱいするじゃないですか。ねえ、まず質問には答えないでしょ。質問には質問でしょ。ねえ、まずあんた答えてからって言うじゃないですか。でも質問には質問ですよね。でなんかこうすごいこの言葉のチョイスがひどすぎますよね。マムシの末っていうわかります？ねえ、ねえあんたなんかね、そんなやったらね、生まれてこの本買った方がマシやで。そうだけ聞いたらなんちゅうひどいこと言うんだってね。最後の晩餐の時に言われましたよね。イスカレオテみたいに対して。でもあれは、そういうですね、インパクトのある言葉を伝えることによって、なんとか最後の最後まで悔い改めに導いてほしかった、悔い改めてほしかったという愛の表れですよね。いや、そういうことを私は聖書全体が知るわけですが、まあでもイエス様という方は本当にですね、ここでもですね、そういうですね、他の人に何言われようが、ね、その人の救いを優先し、ね、その人と寄り添っておられた。で、そして一緒に食事をし、本当にですね、大声で笑われて、ですね、話をされたわけですよ。だから、こういうふうに非難されたんですよ。バプテスマのヨハネの弟子たちも、みんなやってるじゃないかと。なんであんたはしないのかと。ね、断食、祈り、ね、食べたいどうなんでもあなたしてますね。それに対してイエス様言われましたね。34と35言いましょうか。皆さんで3、はい。イエスは彼に言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか？やがて時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。はい、そういうふうに言われたんですよ。皆さん、これ何書いてあるかというとですね、つまりね、披露宴に行ってあなた断食しますかってことですよ。した人います？披露宴に招かれて、目の前にね、普段あんまり食べることない、すっごいご馳走が慣れてるのに、断食です。どう思われると思いますか？なんであんた食べへんのって。ちょっと TPO がね。でもね、立法でそうだ、そういうことですよ。今の時間ね、断食の時間なんですよってね。いや、ちょっと私はってね。これはですね、非常にこの、なんていうかね、って思いますよね。そんな風になんかしなあかんのか大変やなって思わせるだけで、私はね、あなたが信じている神様信じたいわって思わないですね。少なくとも私は思わないですね。まあそこにですね、やっぱりね、一番いいのはどういう形だと思いますか？私は思いますね。もう誰よりも美味しくいただく。ね、だってあるじゃないですか。食べるにも、飲むにも、ただ、神の栄光を表すためにしなさいってどういうことですか？まあ、一つはですね、もっと深い意味がありますが、一つはやっぱ美味しく食べるということだと思うんですよ。ね、美味しいものをね、なんかまっすぐに食べたらね、なんかこうもったいないじゃないですか。私の知ってる人何人かね、もうどんなものでも美味しく食べる人がいるんですよね。羨ましいですね。で、でも見てるとですね、欲しくなるんですよ。最高のこう広告マンですよね。宣伝マンですね。欲しくなって、ちょっと一口ちょうだいってなるぐらい。そういう感じではないでしょうかね。でもね、ここであなたがしてることは、この、披露宴にいるにもかかわらず、断食してるものですと。つまりね、何をおっしゃりたかったかというと、ね、披露宴というのは、つまりイエス様は自分のことを花婿というふうに言われます。で、あなた方は花嫁なんですよ。キリストの花嫁と。ね、一人一人は花嫁、そしてその集合体が教会ですから、教会も花嫁。つまりですね、イエス様がいる時っていうのはもう婚礼の時にいるので、なんでそういう命題時に断食するんですかとね。その証拠にですね、35節で、やがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食しますとありますよね。これは十字架のことですよ。イエス様が十字架にかけられて裁きを受けられて、そして死なれ復活され昇天されますよね。そしてイエス様がおらなくなることを指してるわけですよ。その時はね、断食をしますよということなんですね。だからここでね、私たちは、覚えましょう。第2番目ですね、今日私がいる間はどうして悲しむ必要があるのかということです、ね、つまり34、35節で言われることは、イエス様がいる間は悲しむ必要はないということなんですよ、ね、皆さんどうですか？そのことをここで言われたんです。申し上げましたように、結婚式に参列した人は喜びに出されて、喜び互いに分かち合うために飲み食いをしますよね。披露宴ですよ。ですからね、イエス様はそんな嬉しすぎて、どうして断食をしなければならないのかということですね。まあパッと聞いてすぐ分かった人はどれだけいたかと思いますが、私分かりますよね。つ まりイエス様がおられるということは、イエス様が花婿であるその婚礼の席に私はもう招かれているんだ、この上もない喜びを体験する、ね、時なので、喜びがあるので、ね、つまりイエス様と交わることによって喜びがあふれるんですよ、ね、だから断食する必要がないと言われた。でもパリサイ人たちは罪の許しを信じていなかった結果、神様との交わりはなくなっていて、神様との交わりはないので悲しみ嘆きしかなかったんですね。まあ、もちろんね、そういうことを考えて断食していたのではないでしょうね。もう決まっていたからやっていたんですよ。お決まり事です。私はどうでしょうか。私もですね、お決まり事として礼拝に集っていることはないでしょうか。また決まっているから聖書通読をしていることはないでしょうか。決まっているからね、祈らなければならないね。確かにね、普段やってることをしないということはちょっと気持ちが悪くなる時ありますよね。例えば毎食前に祈っていたのを急にやめてみようと思ったらね、なんかこう忘れましたようなね。でもそれはルールだからそうなのか、それとも本当に感謝が溢れているから祈るのか、全然違いますよね。通読もそうですよ。これはお決まり事、お勤めではなくて、神様と語りかけ、そして御声を聞くために、つまり神様と親しくなる、仲良くなるための手段ですよね、祈りと御言葉っていうのは。そのためにやるのか、全然違いますよね。つまり動機なんですよ。同じやってることでも動機がどうかということです。彼らはですね、動機はお決まり事だから、ルールだから、それをしないと何か気持ち悪い、いや呪われるからという、そういう発想だったんですよ、ね、これは私たちもね、特に私も昔小さい時はよく言われました。あんたバチ当たるでとかね。バチってありません。バチですよ。バーンって当たるやつですね。この三味線でね、こうバチってよく言われましたね。つまり動機は恐怖ですよ、ね、だからなんかね、もうやたらべったらあるわけです。私が生まれた京都市北区で生まれ育ったので、そこら辺にお地蔵さんがあったので、普通に通り過ぎたらなんかバチ当たるんかなと思って足止めて手合わすということをもう幼い時からやってたんですよね。恐ろしいですよね。ある意味でこれ今から思ったら信仰継承ですけどね。だからこれ恐怖ですよね。どうですか皆さん、恐怖で縛られたんですよ。自分からね、本当に自発的にね、喜びを持っていたのは全くなかったですよね。ああ、でもなんか人間というのはそういう風に縛られていくんだなと思うんですが、でももし皆さんの中で、ああちょっとそういう思い当たる節があれば、今日変えていただきたいんですよ、ね、イエス様はそうじゃないと言われましたよね。花婿が取り去られたらその日には彼らは断食しますって言われて、これ義務じゃないんですよ。これも義務じゃないんですね。お勤めじゃないんです。じゃあどういう意味なのかということですよね。箴言のですね、15章15節にね、こういう言葉があるんです。ちょっとお読みいたしましょうか。読めから読みましょうか。訳がね、ちょっと第3番と第4番違うんですけども、読めから15章15節です。では3、はい。悩み苦しむ者の毎日は悪いことのみ。心に楽しみある人には毎日が祝宴。これね、第3番でね、毎日が宴会ってありますよ。ね、ここでも神様は宴会好きやなと思うんですね。つまりね、毎日喜びというのは、この喜びというのはですね、外から来るんではなくて内から湧き上がるものですよね。つまりイエス様と共に歩むことは、その生活は毎日が祝宴なんです。
アメン。
皆さんアメンと言えたら幸いですよね。その通り、毎日がどうですか、なんか祝宴って言いたいですね。毎日がもう宴会祭りなんですよ、ね、でもその反対、毎日がなんかね本当に暗い、ね、そういうものでありたいと思う人はいないはずです。神様の御心はここにあります。神様と共に歩むということはそういうことですね。神を求め、神を見ること、神を知ること、神と共に生きるという人間の究極の目的をまさにこの時弟子たちは経験していたんですよ。イエス様がおられるからですね。人はですね、神様を求め続けてきたわけですが、人が神のもとに行くことはできませんよね。神様のもとに行こうとしている、そのことが宗教を生み出したんですけども、人間から神に行くことはできないんですよ。そうでしょ、近づこうと思ってもね。じゃあどうしたのか。神が人となってきてくださる以外ないんですよ。 これがクリスマスですね。これがイエス様の意味ですよ。受肉された意味ですね。神が人となってきてくださった、ね、迷った羊のところに来てくださった羊飼いのようにですね、羊は自分では戻れないんですよ。そうですよね。戻ることができる能力はないんです。羊は必ず死ぬと言いました、ね、迷うからです。崖から落ちたり野獣に襲われたり飢え死にして死んでいく。だから羊飼いが見つける以外ない。まさに羊飼いではイエス様が来てくださって私たち罪に縛られ、最後は滅び、永遠の滅び、地獄に行く私たちを救うために人だってイエス様が来てくださったんですよね。つまりまさにこの時はその真っ只中にあるってことですよ。イエス様が、つまり神が人だって来ているんだから断食する人ないよって、喜び楽しみましょうってことですよ。わかりますよね。そういうことを言われたんです、イエス様。そのマインドでこの言葉を言われたことを覚えたいんですよね。そしたらどうでしょうかね。だから信仰生活とは喜びの生活なんです、ね、私の今そうですね、目に見えないだけでイエス様のことがね、イエス様は天に昇られた後に聖霊様が下られて、聖霊様によって教会が生まれましたよね。だから今信じる全ての者の心の中に聖霊様となって、父なる神、子なるイエス様、聖なる神様、三位一体の神様がおられるんですよ。目に見えないだけでね。で、私はそのように否定的なマインドがあるので、やっぱりですね、このいろいろですね、ネガティブな方に行きやすいんですよ。だから私たちは絶えず御言葉を読んで、御声をね、本当に祈りを持って神様に尋ねて、そして賛美を捧げることで、神様が、ああ、確かにここにおられるなということを体験するんです。どうですか皆さん、ね、だから祈りということはですね、必ずですね、神様の時にその祈りの答えをいただくんですね。ただ私のペースですぐにってことではありませんね。祈りははいといいえと待ちなさいと別の道という、でも全部これ神様の答えですよね。答えが、そして全て最善なんですよ、神の御から見て、そのことをね、私は覚えていきたいと思うんですね。目に見えないで、今もこの時と同じように聖霊様によって神様がおられる、ね、だから福音の本質はね、喜びです。喜びの中で生きるためには、いつもイエス様を花嫁としてね、私たちがお迎えすることです。花婿であるイエス様を。イエス様の花嫁になって、イエス様を愛して、その愛で隣人を愛するときに、その人は喜び溢れるようになっていくとありますよね。私たちがイエス様の愛で愛していこうとするときに、私たちには喜びが湧き上がってくるんですよ。ですからね、イエス様を信じる人の生活は、結婚式の披露宴に参加している人のように生きることだということです。ね。同時にですね、イエス様は単に私たちと楽しく過ごすために、この世の中に来られたのではありませんよね。私の罪をその身に負って十字架に死ぬためにこそ来てくださったお方ですね。そこには世界に来られた本当の目的があるわけです。ですから花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食しますというふうにこう言われているわけですね。十字架で死なれる、殺される、その時弟子たちは深い悲しみから断食していくわけです、ね、つまり義務ではない、お勤めではないですね。本当にですね、悲しみの中で断食をしていくんですね。イエス様が十字架の時代について初めてここで語られましたね。イエス様はここで言われたのは、弟子たちが断食しないのは断食する理由が今ないからだってことです。断食する理由が生じたら、誰かに断食しろと命じられなくても彼らは断食をするんだということですね、というふうにこう言われたわけですね。そのことをね、私は覚えたいんですよね。だから誰かに断食しろ、お勤めだからというふうなのではないとですね。だから断食の本質というのはですね、イエス様と共にあるという喜びをリアルに実感するためだということがわかるんです。わかりますか、ね、今ももちろん断食とかありますね。私も断食を経験したことがありますね。そうですね、本当にいろんなですね、ものがそがれてきます。まずですね、食欲がなくなることは他の五感がですね、こう研ぎ澄まされていくっていうことを経験します。皆さんもされたことありますか、断食ね、これはね、まあ、おすすめしますね。私はですね、やっぱり本当一つのことを本当に祈ることがあるときは、そういうことをですね、本当に促されて、まあ、したことが何回もありますね。 一番最初は神道の時にですね、礼拝説教を言われてですね、もうすでに献身のですね、表明した時に、緊張しましたよね。礼拝説教私がって。まだ営業マンだったんですよ、私。しかもですね、神戸の担当で、中華街をですね、その週はずっとですね、巡るという時に断食したんですよ。ものすっごい誘惑でしたね。本当に神様って食べたいですってね。でもですね、本当にですね、その時に、今でも忘れられませんね、もう御言葉が、こう浮き立ってくるんですよ、ね、食欲を削いでいくということはね。そして本当に神様のですね、叶えたいことがですね、まあ、こう浮き立ってくるという経験をしましたね。だから今もですね、その経験はすごくですね、すごく助けになっていますね。食欲を断つということは、私たちはですね、本当に神様に向かいやすくなる、出会いやすくなることを本当に思いますね。でもそれはお勤めではありません。自らそういうふうにですね、神様を求めるんですよ。神様、あなたの御心、あなたが語りたい、この教会語りたいことを教えてくださいという、つまり交わりを深めたいというのが動機ですよね。そういう思いでするときにですね、本当にそれ豊かにもなっています。つまりですね、断食の本質は、イエス様と共にあるという喜び、交わりをリアルに実感するためです。これがね、断食の本質ですね。コロサイの2章20節から20節でですね、このようにパウロとして言われています。と言いますが、もしあなたがキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというようなさみに縛るのですか、というふうにですね、はっきりと神様はパウロとしてそういうですね、いろんなこの縛られているもの、それは幼稚な教えなんだということですね、この世の生き方から解放されてきなさいということをですね、主は言われているわけです。皆さんどうでしょうか。だからね、私たちは覚えましょう。もう一度、喜びに満たされてね、断食したらばすればいいんです。別にですね、断食する必要を感じなければ、別にしなくてもよいね、しなければいけないという決まり事だからというのではなくて、せずにはおられないね、せずにはおられない、したくてしたくてたまらないという思い、ね、内側から溢れる思いによって行動する、これが私たちに与えられた新しい生き方だということを言われたんですよ。皆さんどうですか。そのようなものが動機となっていれば幸いですよね。皆さんどちらですか。今日礼拝を捧げに来たのも、御言葉を読むのも、祈るのも、どれが動機でしょうか。いや、そのことを私は捉えたと思うんですね。そして今日3番目ですが、第3番目は36節から39です。第3番目はですね、新しいブドウ酒は新しい皮袋へということです。その中でですね、36から39節、イエス様は2つの例え言われました。新しい布切れと古い着物と、新しいブドウ酒と新しい皮袋ですね。ここにですね、こうあります。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、その新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも新しい古い衣には合いません。これわかりますよね。古いね、着物に新しい、ね、布切れをしたら、洗濯したら新しいのがギュッと縮むので、その古いものもダメになってしまいますよということです、ね、これは今も起こることでしょうね。つまり古いものに新しいものを告げたらダメだということです。同じことですね、この、37、38で言われました。言いましょうか。皆さんで3、はい。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。はい、そうですね、これ有名な言葉ですけども、これはですね、当時はですね、皮袋というのはですね、ヤギとか羊とか子牛の皮を丸剥ぎにぐわーっと剥いで、反対向けたものをですね、くくって、ね、毛のある方を内側にして、首を袋の切り口にしたものを皮袋として使って、すごいですね、いろんな水とか牛乳とかを入れていたんですね。だから動物の原型のままですね。すごいですね、それを使っていたんですね。で、それが皮袋のことですね。で、そこにですね、古い、ね、皮袋に新しいブドウ酒を入れたりはしませんと。これ当然でしょ、皆さん、っていうことです。で、どういうことかというとですね、新しいブドウ酒は、ブドウの搾り汁であって、つまりですね、発酵するんですよ。ものすごいね、強度な炭酸みたいに、ガスが発生するんですよ。ブワーって、ね、発酵する。皆 皆さんもですね、経験あるでしょ、ね、あの強い強炭酸をですね、ブワーって飲んで、いきなりグッて塞ぐという、もしゲームをしたらね、どうなりますか？溢れますよね、鼻とかいろんなところから。ブワーって、あんな感じです。ものすごく発酵するんです。だから、発酵するということは、古い皮袋は動物の皮なので、パシパシに乾くわけですよ。カチンカチンになるので、弾力がないので、この、膨張する、発酵している炭酸ガスを言うと、そのもう弾力がない皮袋は、この破裂してですね、穴が開いて、その新しいブドウ酒もダメになってしまう。だから、新しいブドウ酒は、発酵しているブドウ酒は、新しい皮袋に入れなければならないということなんです。ね。だから当時のことは、これは普通だったからよく分かったんですよ。つまり弾力性のある、伸縮性のある、ね、伸び縮みする、そういった新しい皮袋を入れなければ、ね、この新しいブドウ酒も、ね、こぼれてしまうと。だから新しい皮袋でなければならないっていうことをこう言われたわけです。ここにですね、イエス様が言った真理があります。新しいブドウ酒とは何なのかということですね。新しいブドウ酒、これはズバリイエス様が今語っておられる、またイエス様が今からなされる十字架と復活を通しての救い、つまり福音のことを指します。新しいブドウ酒は福音のことですね。そうです。当時それまでは福音がなかったんですよね。しきたりとかルールを守っていたら正しい人間になれる、救われるということをですね、本当にこれが普通だったんですね。それを一生懸命ですね、立法学者は自分は大丈夫というふうに思い込んで、好意義にですよね、好意義にですよ、まあ自己義にと言いますね、自分で自分は正しいと思い込んで、そして人にそれをしなさいと教えてたんですね。でもやっぱりね、そういうものでは確信を得れないので、あのニコデモみたいな人が、まあ、60を過ぎてもこっそり夜中ですね、イエス様に聞きに行くということをしたわけです。つまり救いの確信がなかったのに人に教えていたっていう、非常に残念だね。だって一番不安でしょ、教えるのに自分はその教えていることを確信してないっていうのはね、辛いですよね。そういう人が本当に当時多かったんですね。でもそうじゃない、本当にあなたを救う福音、これが新しいブドウ酒だと。イエス様がもたらす命のこと、これが新しいブドウ酒のことです。それをですね、イエス様は言われたわけですね。そしてですね、この新しいブドウ酒とはこのイエス様の福音ですね。滅びゆく人々を天の御国、そして本当の幸せな人生と導く歩みを与える、そのような人生を送らすことができる、この救い、福音を新しいブドウ酒とイエス様は言われたんです。申し上げますね、イエス様を我が救い主、我が罪と滅びの救い主として信じる者は誰でも救われるというグッドニュース、これが新しいブドウ酒なんですよ、ね、それはね、躍動感にあふれてもう生き生きしてるんですよ。福音ってね、だから生きてるんです。皆さん体験できますか、福音ね、あのという置物じゃないんですよ。福音はね、有機的な命あるものですよ。躍動感があるんですよ。それが皆さんに届けられたってことです。だから皆さんは躍動感があるものをいただいているわけなので、ね、死ぬはずがないんです、ね、そのことを覚えましょう、ね、だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならないと言われた、ね、だから古い皮袋に入れたらダメだと。で皆さん38節持ってみてください。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりしませんって書いてあるでしょ。古い皮袋とは何ですか。それはまず一つは人間中心の世界観ですよ、ね、人間の幸せのために神は存在し、神は人間のために万物を創造したと、人間中心ですね。その枠で聖書を読んでいくと矛盾が次から次と出てきますね。神様はなぜ罪を犯すような危険性のあるこの世界に人間を創造したのかとかね、人間中心に考えたらね、もう全てがおかしくなるんですよ。まさにこれはですね、あの地球を中心にあの天体が回っているというふうに思ってた時代がありましたよね。そうだともう全てがこうね、あのごちゃごちゃになっていたんで、余計に複雑になるんですよ、いろんなことがね。 理屈でこう理論化していこうと思ったらね、無理があるから。でも太陽中心に地球が動いてるんだと分かった時に天体の動きが理論性伝導したわけですね。まあこれは発見者の内容なんでコペルニクス的転換というふうに言いますが、ね、だから自分中心で見るとやっぱり神様分からなくなるんですよ。だからね、自分中心でいくら聖書でもね、分かりませんから、ね、だから神様中心で読むんです。もう一回言いますね、神様中心で読みましょう。アメン、ね、皆さんね、本当そうですよ。そうしないとね、聖書いくらでも分かんないんですよ、ね、だから申し上げてますように、ある程度、ね、理性的に聖書を読みますけども、ね、それ以上のことはもう本当に神様だからできるよなっていう奇跡的なことは全部そういうふうに読まないと分からないんですよ。特に三位一体のことも分からないですよね。でも三位一体というお方でなければ救いというものはなり得ないなということを受け取っていくんですよね。人間中心の世界観が古いからくる。もう一つはですね、古い教えです、ね、古い教え。皆さんこういうことないですか。ああ今まではこうだったのになとかね、そういうふうな思いね、古い今の方が良かったなというふうな思い、そういう思いをね、私たちを支配したらが、まあ信仰者としての成長は止まってしまうんですよ。なぜならばイエス様を信じる人はずっと悔い改め続ける存在、変化し続ける存在だからですね。つまり自分はね、できないんだ、自分は間違っていたんだ、神様あなたは正しいんだということをですね、気づかされ続けて悔い改めて神様を真ん中にお迎えし直すんですね。いろんなこのトピックスをね、一度にまとめてイエス様をお迎えするってことは、これはもう永遠の滅びからの永遠の救いですね。でもいろんな細々したね、今までこうだったと思っていたことをもう一回受け取り直すということを一個一個に皆さんの持ってる数だけやる必要があるんですよ、ね、だからそういう意味で私たちは悔い改め続ける存在、そして変化し続ける存在、成長し続ける存在なんですよ、ね、素晴らしいじゃないですか。今までこうだったからこれでいやというのはパリサイ人が持っていた思考です、ね、だから私はそこが脱却しましょうね。そういうふうに招かれてるんですが、では、ね、私たちは去年の10月からちょうど4ヶ月経とうとします。ここに招かれましたね。どうですか皆さん、ね、もちろんですね、昔のことをね、思い、ね、巡らすでしょう。でも神様が導かれるから、神様にも期待しますっていうふうに私は進んでいきたいんですよね。でも多くの人はですね、本当に臨機応変適応力がすごいなと思うんですけども、ね、もう神様に期待していきたいと思うんですよ、ね、私たちは古い皮袋にならないようにしたいと思うんですね。古い皮袋のですね、3つ目は固定概念ですよね。もうこうだこうだと思い込む。この思い込むっていうのはね、まさにパリパリに硬くなった柔軟性と伸縮性がなくなった皮袋ですからね。皆さんそういう心を持たないようにしましょうね。もうこれはすごく感じますよね。最近早すぎますよね。5年、一昔は3年か2年ぐらいだとね、もうついていけないことがあまりにも多いね、そうじゃないですか皆さん。まあ、私が生まれた時にですね、まさかですね、こんなスマホができるとは思ってなかったですね。CD が出来上がった時代です私ね。そうなったらね、ちょっとだんだんとこう寂しくなりますが、どうですか皆さん。教会は全世代が招かれているところですよ。だからね、昔の人がこうだって言い張り続けると、もう若者はどんどんいなくなりますよね。だから教えてっていうね。砕かれた心を持ちたい。そして若者でね、愛を持って教えてあげてほしいよね。こんなんしないのとかね、さっき言うたしとか言わないようにしたいよね。ね、総合の関係ですね。これができるのは、ね、教会じゃないでしょうかね皆さん。で、キリストの愛がそのことを可能にすると信じていきますね。その新しい古い科学がそういうことですね。人間中心の世界観、古い教え、そして3つ目は固定概念。じゃあ新しい科学は何でしょうか。最後ですけども、新しい科学はこれはですね、イエス様はまだ救い主として信じてない人にとったら福音を受け入れる素直な幼な心です。神なんかいないとかね、そう思わないでね、ああそうだね、人間は絶対じゃないしね、人間が自分で自分を救えないな、とじゃあ私を救った方がいるかもしれないと、そのようなイエス様の十字架と復活の福音、つまり自分で自分は天国に行けない、自分でできないことがある、少なくともですね、私たちは命に関わることと自分の内面の本当に闇の性質を自分で消すことはできませんよね。だって命を自分で生み出せないんですから、事実として神様が作られたんですよ、ね、神様を人間が作ったのではない。 神様が私を作られたんですよ。男と女に作ったと、種類に従って作ったと書いてあるんですよ。ね。ああそうなんだというふうに素直に受け入れる心が新しい科学です。じゃあイエス様をね、もう信じさせていただいている私たちはね、少なくとも柔らかい心を持ったはずです。でも救われてからですよ、固くなる人もいるわけですよ、ね、そうじゃなくて柔軟な心を持ち続けること、これが一つです、ね、新しい科学の柔軟心ですね。皆さんどうですか、受け入れやすいですかね。受け入れやすいものとなっていきたい。もう一つは砕かれた心ね、砕かれた心です。そして減り下った心ですね。これが新しい学校ですね。そして新しい生活様式、これ言われましたね。これはコロナになってからね、新しい生活様式、クリスチャンこそがイエス様と伴う新しい生活様式をしていくんですよ、ね、私たちはコロナでね、いろいろね生活様式が変わって、これからようやくマスクをね、もう自己判断で外しましょうとか言われてもね、なかなか外せない文化と言われますが、そういった全てのことをクリスチャン生活に適用したらいいんです、ね、古い生活様式を捨てて神様と共なる生活様式をですね、これからますますですね、本当にスタートさせていきたい。新しい行動パターン、これも新しい覚悟と言えるでしょうね。私はいかがでしょうか、ね、そのことを覚えていきたいと思うんですね。新しい革袋、それはイエス様が語られた御言葉、イエス様がされた言葉、それを素直に受ける柔らかい心、砕かれた心、そしてへりくだった心です。そしてそのことを私たちが常に本当に持っていくときに、私の内側には神様からの力が満ち満ちていくんです、ね、それを古くなって柔軟でなくなった皮袋に押し込めると、皮袋が破裂してどちらもダメになっていくんですよ、ね、だからね、どちらもダメになっていくことは、私たちはで本当にこのせっかく救っていただいたのに、本当に人生がもう暗くなってしんどくなるんですよ、ね、だからもう選択は一つですね。柔らかい心、へぐだった心、ね、そして砕かれた心を持って、神様あなたがされることをね、私はもう全面的に受け入れます、よろしくお願いしますとですね、もうそのような生き方をもう決断していくんです。皆さんいかがでしょうか。そのようなですね、歩みをしていきたいと私は思うんです。最後にですね、この夢や祈りをですね紹介します。ラインホルト・ニーバーという人ですね、こういう祈りを捧げられました。こういう祈りです。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を与えてください。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えてください。そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えてください。お分かりでしょうか。変えられないものもあるということですね。それは私たちの、ね、性別もそうですし、私たちのですね、この命を、先ほど申し上げたように命の出所は神様からしか無理ですよね。だから変えられないものはあります。そして福音も変えられませんよね。福音はイエス様の十字架と復活によってのみ救われますから、これを変えたら偉いことですよね。だから変えられないものがあるんです。非妥協性と言いますね。絶対譲れないもの。でも変えることができるもの、柔軟性のあるもの、それが何かを識別する力を主を与えてくださいと。そしてですね、いろんなですね、この絶対譲らないものと時代とともに変わっていく、そういったもの、例えば礼拝だったら礼拝スタイルとか、いろんなですね、生活規範とかありますよね。昔はですね、礼拝の中ではですね、決してですね、オルガンしかダメだという時代があったんですよ。ギターなんてもう悪魔の楽器とか言われたんですね。それがですね、変わっていったんですよ。つまり目的はね、神様を褒めたということですよね。喜びを持って。そうならば、ね、いろんなものをね、本当に用いたらいいんだということですよ。大事なことはですね、本当にですね、パウロが言ってますように、あらゆる手段を用いて福音が述べされることを私は喜ぶべきだと。そうですよね。アプローチの仕方は変わるんですよ。だから昔の先人の信仰者が言いました。福音はトラディショナルに、わかりますか、伝統的に変えてはいけません。で、そして伝道は、宣教はファッショナブルに、かっこいいですね。ね、いろんな使い方があるわけですよ。だからギリシャ人はギリシャ人のように、ユダヤ人はユダヤ人になって、いろんなアプローチを持って、あなたしかできないね、その柔軟性を持って伝えていくんだということを言われたんですね。そのことを覚えて、私は新しい葡萄酒である福音を、新しい覚悟の心を持った柔軟な心と、平気だった心と、
砕かれた心を持ってこの福音をますます豊かに個人においてまた教会全体において、ね、この地域にそして多くの人々に届いていきたい、そのようなものとなっていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。この御言葉を感謝いたします。あなたが今日新しい皮袋となれと言われました。どうか柔軟な心を私たちが備えさせていただけますように、砕かれたひぐらた心を備えさせていただきます。そして福音という新しい葡萄酒を私たちはもういただきました。躍動感あふれる生き生きとしたものです。どうかあなたの交わりをこの視点を持ってこの1週間もこれからも本当に、育んでいけますように助け導いてください。祝福してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌392番の主の愛の長打ちにもって主を賛美いたしましょう。